TBS Podcast。 さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは5月21日から公開されているこの作品、茜色に焼かれる。この曲が本当にいい場面とそう全然良くない場面にも流れるというね、ここがすごいまた独自の音楽演出というかなバランスだと思いましたけどね。船を編む、生きちゃったなどの石井優也監督オリジナル脚本による人間ドラマ。コロナ禍の日本を舞台に、理不尽な交通事故で夫を亡くした母と息子が世の中の歪み、不条理、いじめなどに翻弄されながらもたくましく生きる姿を描く。主な出演は母田中涼子役の小野真知子、息子純平役の和田伊織、その他、その他、片山由紀さん、小田切丈さん、永瀬正敏さんなどが脇を固めるといったところでございます。ということでもうね、この茜色に焼かれる見たよというね、リスナーの皆様、ウォッチメンからの鑑賞報告、感想をメールでいただいております。ありがとうございます。メールの量は少なめ。あら、そうですか。はい。賛否の比率は褒めの意見がおよそ6割程度。あ、でも途中あれですね、シネコンの営業ね、があれ挟んだりしてね、ちょっとそういう見づらい時期が続いちゃったのあるかもしれないかな。主な褒める意見としては、コロナ禍の今だからこそ作られた現在進行形の映画、身近にある女性差別や貧困が描かれ、何度も心がくじけそうになったが、最後の後味は意外と爽やかだった。役者陣がいい、主演の小野真知子さんはもちろん、その友人契約の片山由紀さんも良かったなどがございました。片山さんの演技、皆さんね、小野さんはもちろんのことですけど絶賛されている方多かったですね。一方、否定的な意見としては、いわゆる悪役的な振る舞いをする人物たちの描き方が一面的で全体的に薄っぺらく思えた。社会のさまざまな問題に対して何かを変えるようなヒントもなく取ってつけたようなラストに失望したなどがございました。内容的なところをご紹介しましょう。ヤーブルスさん、久しぶりに現実を突き刺す映画食らった気がします。主人公田中涼子と息子純平、そしてケイちゃんを通して、以前からマグマのように地中でドグロを巻いていた社会システムの歪み、不条理がコロナ禍において吹き出し、これでもかと食らわせられるわけですが、かといって堅牢地作品のような救いのない悲哀ばかりを感じさせられるわけではなく、むしろその怒りや悲哀を突き抜けた先にある人間田中涼子なめんなというむき出して不器用な性、これね、生きると書いて性から発せられるある種の希望すら感じさせられ、こんなにやるせない物語なのになぜだか心がじわじわと温められるような感覚でした。田中涼子の行動や言動は誰から見てもキーに映るし、あまりにも不合理で腑に落ちないけど、実のところ誰だって多かれ少なかれそんな不合理なところを抱えてきているのではないでしょうか。白か黒か丸か×か、そんな単純に割り切れない人間の不合理さ、曖昧さこそがきっと人間の人間らしさであり愛おしさなのだということがビンビンに伝わってくる傑作でした。ちなみに本作はまごうことなき田中涼子の物語ではあるのですが、同時に同じくらいのウェイトでケイちゃんの物語であり、これね、職場の同僚というか、特に彼女が繰り出す言葉のフロー、まあ音楽的流れと言いましょうか、映画どれも最高。演じられた片山由紀さんがとにかく素晴らしかったです。こんな時だからこそ多くの人に見てもらって何かを感じて考えてほしい。一人一人が隣に住んでいるかもしれない田中涼子、生身の人間に思いを馳せてほしいですといったところ、はい。一方ダメだったという方ご紹介しましょう。タレさん、女性の方です。前半ただただ不快で、ずっとこの映画どこから巻き返しが来るのかなと思いながら見てしまいました。これが弱者に寄り添った映画と言えるのか。クソや不幸の解像度は高いのに、救済ルートやカウンター策の解像度が異常に低くて、本当に状況を良くする気があるのかなと疑問に思ってしまいました。むしろコロナ禍だから飲食店は潰れる、お金に困っている、もしくは生い立ちやメンタルに問題がある女は風俗勤務するしかない、そして風俗業は普通の人ならやりたくない仕事に違いないなどなどという決めつけに近い絶望の刷り込みからの、愛や精神論への着地も含めて総じて思考放棄して弱者の出口を塞いでしまっている物語に思えてしまいました。ルールに裏切られてばかりという強調が続くけれど、救済ルールについての扱いがフェアじゃないと感じました、何が信念や幸せなのかがいまいちつかめない、暴走するお母さんが怖かった、あんなの子供もおかしくなるし大好きなんて言わせないでくれよ、ケイちゃんについては好きになれたし、片山由紀さんの佇まいが素晴らしくてファンになってしまったのだけれど、女王への偏見、これまあセックスワーカー、への偏見がもう、ちゃんとリアルな知り合いや取材やってのはあれなんですか、同じ境遇の子が見たらどう思うんでしょう。トランスジェンダーとハリウッドで問題になっていたような絶望の刷り込みに似た空気を感じてしまいました。確かにね、その、ある種のこう誇張の方向っていう、まあ、ステレオタイプを強調しているところもあるから、そこに対する、まあ、石井さんの作風と裏腹だから、いいって言ってる部分と裏腹の批判ポイントっていうのも、まあ、うなずける部分はやっぱりあるかなという気もしますけどね。 はい、ということで、皆さんメールありがとうございます。赤の色に焼かれる私も東方シネマズ日比谷で今回2回見てまいりました。席1個空けシフトでありますが、どちらも2回見て両方とも満席に近いくらい入ってて、特に2度目平日昼行った時にやっぱね年配の方がはっきり多かったですね。小野町子さんファンってことなのかな。はい、ということで脚本監督今回は、編集も手掛けてらっしゃる石井優也さん、僕はこのね映画辞表のコーナー、取り上げさせていただくのはなんと2009年、制作年としては2009年の、商業映画デビュー作川の底からこんにちは、これをね2010年5月29日に、シネマハスラー時代にですね当時はサイコロが当たって取り上げている、なかなかねサイコロとかガチャがその後当たらなくてですね今に至るということだったんですけど、もちろんこの間ね石井優さん、まさに押しも押されぬ日本映画のトップ監督になられて、ずっとご活躍成長を重ねてこられたわけで、それらをね一個一個この場で細かくちょっと、振り返ってる時間はないんで申し訳ないんですけど、一つ言えるのはですね、石井優さんの作品ざっくり言えば本当に一貫してこのクソな社会のこのクソな世界の中で、特に舐められがち、その負のしわ寄せを食らいがちな弱い立場の人間がそれでもギリギリ尊厳を保って生きていくためにはみたいなね、そこでクソに染まって、腐れたりせずにこう尊厳を保って生きていくためにはみたいな、それをこう非常にこうある種突き抜けたパワーを持つ人物に象徴させていくみたいな、そういうメッセージをですね常に基調として発し続けてきたとは言えると思うんですよね、石井優也さんという方作り手はね。近年ですねそれが、おそらくその日本社会あるいは世界の状況がより悪く、この場合の悪くっていうのはつまり具体的に言えば立場が弱い人たちに対してどんどん優しくない社会であり世界に、どんどん前以上になっていく中、日本は明らかにその気はあるかなと思うんですけど、それとシンクロするようにですね、石井優也作品前述したようなテーマがよりストレートに怒りと切実さを持ってこう正面から叩きつけられるようにどんどんなっているというふうに思いますね。ポイントとなったのは、2017年の夜空はいつでも最高密度の青空だあたりからどんどんそのストレートになって、その前が2014年の、これは本当にあの堂々たる歴史大作、もう巨匠っていう風格さえあるような、これはこれで素晴らしかった2014年の、あのバンクーバーの朝日、そこを やり終えた後に割とこうグッとこうストレートな感じになって、あと基本ファンタジーというかフィクショナル度が高い2019年の町田くんの世界でもやっぱりさっき言ったようなそのテーマ的な根幹の構造っていうのはやっぱり通じてたりして、特にそれがですね決定的になったのが、2020年去年の生きちゃったと、あとすでにもう出来上がってて、7月に公開待機中というねアジアの天使という、作品、そして今回のこの茜色に焼かれる、監督曰く自由三部作なんてな、監督育ってますけど、とにかくこの辺りからよりその色がこう決定的になってる感じもある。もちろんあのアジアの天使は僕まだ見られてないんで、7月公開非常に楽しみにしておりますが、公開順で言うと前作にあたるその生きちゃったの、もうもはやその表現にオブラートかけないぞみたいなとでも言ったような覚悟みなぎるそのむき出しぶり、ちょうどその石井優也さんね、2005年の最初にその広く評価された16ミリ作品、タイトルがむき出し日本っていうタイトルなんですけど、もうそのタイトルそのままに、さまざまなその負の側面を見て見ぬふりしてやり過ごしてきた、日本の我々もがむき出しにされですね、それでもなおまさしく生きちゃったというその今の状況というのを、一切の格好つけを脱ぎ捨て叩きつけてくるような、その生きちゃったという作品、いろんな他の作品も出ているようなこう若手実力家、それこそ中野太賀さんであるとか、若葉龍也さんとか出てるんだけど、最近のそのなんていうのかな、こうミニマルな話、そんなにあんまりいろんなこと起こんない、今泉力也さんとかそういうののある種真逆っていうか、もううわーって感情、最後に要するに感情をうわーって爆発させるっていうところまでの作品だったんで、生きちゃった、でそのね、生きちゃったからのそのより明確になったそのヒリヒリしたモードというのは、コロナというですね巨大な理不尽を前提にというか、むしろ真正面からそれを食らってみせた、もうコロナ俺食らっちゃったっていうのを真正面から食らってみせたというこの、茜色に焼かれるという作品でより決定的な意味を持ってしまったと言えると思う。つまり、その意味でですね本作は石井優也作品としてもそうだし、日本映画と全体としても決定的にそのコロナというものに対してこう正面に向かうというアプローチ、ちょっとその一段階前なんていうかな、一段階次に行ってるっていうか、ちょっと一線を越えた決定的な非常に重要な意味を持つ作品に、好き嫌いは別にしてもあるんじゃないかというふうに思います。順を追って話していきますけど、 まずドア玉ね、ま、画面黒い画面の中の隅にですね、白い書き文字で田中涼子は芝居が得意だってこう出るわけですよ。この田中涼子というのはその小野真知子さん演じる主人公で、ま、物語上この言葉がどういう意味を持つかっていうのがだんだん分かってくる、ま、それこそエンディングとも呼応する言葉なんですけど、とにかくその最初にこの言葉が田中涼子は芝居が得意だ、これは書き文字で出るわけです。でこの映画ね、全体にちょっと変わった語り口をしているところがいくつかありまして、その一つが要所要所であの主人公たちがこう払ったりとか、あるいはそのペイされたお金、関わったお金の金額が、字幕で出るんですね。まあ、香典がいくら、この仕事の時給がいくら、食費がいくらってこう出るわけです。でそれは、まあ、まずは一番表面的にはその主人公家族の厳しい経済状況っていうのを端的に伝えるという効果ありますし、あるいはその全てが金に還元されていってしまうその資本主義のこれだけで辛い思いをして稼いだお金がこれっぽっちで、でこっちのお金はこんなでみたいな、その資本主義社会のまあある種の非人間性っていうかね、ただの数字に還元されてしまう、それも感じさせもするし、ただそれと裏腹に同じただの金額の表示なのにそこにこもった気持ちによって全く違う思いも出るんだなってっていう、そういう瞬間も実は終盤には用意されてるんですけどね、いくらって出るだけなんだけど、この300いくらは全然意味が違うじゃんっていう、なんて素敵な300いくらなんでしょうみたいな、そういうのもちゃんと用意されてはいるんですが、まあ、とにかく全体としてはその金額の表示というのが演出になってる。いずれにせよ基本的にはそういう無味乾燥な数字としての、要するになんていうかな、現代で最も価値が還元される数字としてのそのお金を示すこの字幕、あるいはですね、この冒頭、まあ、小田切城さん演じるその涼子の夫、陽一というのがですね、まあ、事故に遭ってしまうわけですね。この事故に遭う手前の小田切さんのなんかビートを口で口ずさんでて、なんか あの音楽やってる人なのね感がすごくわかる感じ、自然にわかる感じもすごく良かったですけど、小田切城さんがまあ事故に遭ってしまう。でそこで非常に不思議な演出が出てくるわけです。実際のこう車と自転車という絵だけではなく、あれはニュース番組とかで使用されるあの事故再現の CG ですよね、それみたいな映像が急に出てくるわけです。つまりこれもやはり、要するに人の死でさえも耳乾燥に記号化されている映像としてそれが出てくる、その冷たいタッチであるとか、あるいはその石井裕也監督作、特に金作でさっき言ったやっぱりその、夜空はいつも最高密度の青空だぐらいからすごく時折出てくるようになった、あえてものすごく乱暴にこうぐるっとやってるズーム画面、それがすごく不安を誘うんですけど、まあ、そういうのがこう差し込まれたりして、まあ、要するにそういうした感じでですね、社会やその世界の、無情さ、冷たさ、あるいは得体の知れなさっていうのを醸すような諸々のその変わった語り口っていうのがあるわけです。でそれに対してさっき言ったドア玉の田中涼子は芝居が得意だというこの言葉は、そのドア玉に出てきてなおかつ人肌を感じさせる、誰かが書いたのと人が書いたのであろう書き文字であることによって、要するに物語でいろんな語り口の水準があるんですけど、この言葉だけは信用していい真実ですよっていう宣言として作品全体に静かな影響を及ぼし続けるっていう、そういう効果を持ってる。でまあ、ともあれその事故に遭ってしまった小田切城演じる夫陽一、でこの時点で事故に遭った場面からすでにですね、本作全体のキーカラーとなる赤っていうのの反復が始まっていること、ここもぜひ見逃さないでいただきたい。小田切城さんが倒れているその手前で何なんだこの赤はっていう、赤がうわーってこう手前にピントもよく合ってないんで、なってるんですけど、7年後その事故現場に佇む小野真知子さん演じる、田中涼子、その手前にある今度は赤い柱がこうアップ強調されたりっていうね、なんかさっきから赤が強調されるっていうところから始まって、まあ、劇中セリフとしても言われますけど、勝負の時は赤をワンポイント入れるというその言葉そのままにですね、この映画全体の語り口が映画全体でも、例えば小野真知子さん、まあ、もちろん着るカーディガン、ドレス、口紅、これはもちろん赤ですし、夫が残したその蔵書たちがあるんですけど、それを照らす赤いランプ、部屋もなんか赤で照らされてるし、まあ、しかもそこに遺影もありますからね、であるとか赤い自転車とかですね、まるでその夫陽一の魂がそこかしこに彼そのこの母子の暮らしのそこかしこに偏在しているかのようにワンポイント赤要所で聞いてるわけです。でその極めつきがもちろんタイトルにもなってる赤ね色の夕空っていうことですよね。最後はこう赤がもう全体にこう包まれるという。で、ともあれですね、まあ、事故がありました。でその顛末というのは、まあ、やはりこう嫌がる上にもですね、2019年、東池袋自動車暴走死傷事故連想させるようなこうことがあったりとか、あるいはその岐阜の介護、施設費がかかるとかですね、そしてどうやらやはり、まあ、コロナ禍による飲食店経営の行き詰まりからですね、これ ね、まあ、別にあのコロナ禍だから全ての飲食がダメになってるわけじゃないけど、でもまあ要するに僕らが数字としては知ってる、あるいはそうだろうなとは思ってるけど、それによって本当に食らってる人っていうのをやっぱり突きつけられるわけです。まあ、経済的に苦しい立場に置かれている主人公母子、そうまさにその弱い立場であるがゆえに、さらに作中の言葉で言う舐められていい、舐められる存在にない、もう舐めていい存在になっちゃって、社会の負のしわ寄せをより受けることになっていく。でそれが、ま、しかもですね、まあ、劇中で要するに僕はここまでやっぱりそのマスクをする生活っていうのをデフォでになったその暮らしっていうのをもうそこを前提に描いてるっていうのは僕は初めて見たんですけど、その普通のやり取りしててもそもそもマスクとかフェイスシールド越しのコミュニケーションっていうのがただでさえその悪い意味で全てをオブラートに包むよそよそしく冷たい感じを強調してもいるわけですよね。そもそもがこう何かこう何かちょっと感じ悪いわけですよ。でそこで延々と描かれていくその日本社会の冷たさ醜さの所相、例えばですね、まあ、そのセックスワーカーに対する客の男の、まあ、最低の差別的目線、客で来てるくせにっていうは、まあ、生きちゃったでもね描かれていたところですけど、今回のそれは生きちゃったはなんかちょっとやっぱり異常な人物のそれとして描かれたけど、今回はあよくいるはいるんでしょうねやっぱこういう客っていう異常者描写ですらないという辛さもあるし、ただねこのセックスワーカー描写はそれでもそこで、まあ、後に語りますけどある種の連帯が生まれる場なので、実はそこは本当の地獄じゃないんですよね。一番地獄なのは涼子がバイトするもう一個のこれカッコつけで言いますよ、あの、ま、と真面目な職場とされるであろうスーパーの花屋でのまさにその社会の負の幸せが弱者へ弱者へと向かっていく地獄のような構図で、俺この映画で一番地獄はここら辺かな。まあもう一個あるんですけどね、これ店長役のこの笠原秀幸さんという方が、まあ、よくこんな役をやられた、ちゃんとやられたということが、あの見事に演じられているということなんだけど、要は上から言われた理不尽な指示っていうのを自ら自分の中で自己正当化するために余計に弱い立場のものに強く辛く当たってしまうという人としての小ささ弱さ、でもその我々この彼が無縁であると言えるだろうかというような、そこが本当に悲しいし腹立たしいというね。デフォルメはされてますけど、ああいう人ああいう事態はあるし、多分僕らの中にも例えば自分が受けたイライラを人にぶつけるみたいなことあると思うんですよね。でさらに悪質できついのがこれ陽一のかつてのバンド仲間分けても、芹沢達人さん演じる、まあ、その自称親友のですね、結局は一番最悪の形で弱者を搾取利用することしか考えない、しかも本人は悪気ないどころか善意だとすら思ってかねないという、もうマジクソ、もう、ね、あの俺芹沢達人さん嫌いになっちゃいそうそんぐらいのね、まあ、見事に演じられてるんですが、その構図みたいなのがそんな感じで、とにかく、まあ、主にやっぱりクソ男たちにあって構成されるこのクソ社会のクソっぷりを主人公がですね、これでもかとばかりに食らうというこの前半、とにかく辛い、僕もあまりに辛くてずーっとうなってましたけど、しかし主人公涼子はですね、この辛すぎる状況をこの前半部ではまあ頑張りましょうみたいに腐らず前向きに受け止めているように見える、あるいは島田久作さんがいかにも肉々しく演じる弁護士との会話、もしくは永瀬正敏さん、こちらは非常にハードボイルド、佇まい、の、まあ、風俗店店長との会話、本当だったら怒っていいでしょこれっていうような会話で、まあ、笑ってみせたりする。ここでやはり聞いてくるのが冒頭の言葉、田中涼子はお芝居が得意だっていうのがやっぱ響いて、こんなわけはないだろうと。で実際ですね、その前作生きちゃったというのが溜め込んだ感情を吐き出すまでの話だったように、吐き出せるようになるまでの話だったように、本作はですね、まあ、中盤その片山由紀さん演じるその風俗店の若い同僚 K さんとの、まあ、ある種の連帯によって、実はやっぱり当たり前だけど涼子も平気なわけがなかった、で怒るし感情を明らかにしてもいいんだというふうに大きく展開していく、あそこがすごいですね。なんでそれでもなんで生きてんのって言うけど、なんでまだ生きてんのなんて分かんのって、あのお前分かんのかよ生きる意味なんてよって、あのあれはすごい説得力がある小野さんの演技も含めてありましたし、社会から世間から舐められ続け傷つけられてきた者同士がそれでもつながり合うことで連帯してなんとか救いを生み出していく、僕はだからこの中盤以降先は多少辛いことがあっても彼らの連帯があるから前半の孤立した状態そして抑え込んでる状態よりはやっぱりちょっと見てて楽になってくる。ここ非常に特に重要だと思うのは、作中でも言われてますけど、誰でも自分のことだとちゃんと怒れない、そうですよね、自分のことだと怒れ、そうなんだよ、だから 助け合うんだよ、支え合わなきゃいけないんだって、これとっても大事な心理を言ってると思いました。あともう一つね、本作の大きな希望となっているのは、先ほどね、山本さんともね楽しく語られましたが、山田優さん演じる息子純平のとにかくまっすぐな理想の思春期少年ぶりというね、みるみる体もたくましくいってというあたりも非常に良かったですけどね。まあ一種ここは彼の存在というのが一種ちょっとこうフィクショナルなというか一番ファンタジックなところではあるかもしれないけども、小野真知子さんのまさに、魂を削るような一世一代の熱演については優に及ばず、特にやはり後半信じようとしていたその善意めいたものにやはりこう裏切られる場面、さぞかしこれ削り取られたことでしょう。ちなみにあいつは最初から言ってることちょっとずつ微妙にあれでしたからね。でもそこもちゃんとバランスがやっぱ脚本とかよくできてるんですね。ちゃんと見てればこいつやばいよって分かるようになってる。だから僕はもう終盤もう話はいいからお前ら幸せになってくれっていうふうに心底思ってでたましたし、作中の人物の死というのにここまで本当にこう近しい人のように悲しい気持ちになったのは本当に久々かもしれません。まあ、そのある種の石井優也さんのですね、こう振り切った人物像、振り切った人物造形、デフォルメしているところというところで、まあなんていうかな、ちょっとこうガッと強引に、その強引さこそが石井優也作品のある種の味でもあるので、例えば強き母っていうところに救いを呼んで落とし込むのでいいのかっていうような問いの立て方、当然疑問の立て方あると思いますが、やっぱその細かいことを吹っ飛ばしてこういう一人の人間が突き抜けていくこともあるんでしょうっていう、それは石井優也作品のと、だからその好き嫌いが分かれるところではあるけども、石井優也作品のやっぱり特徴、これ長い方でいいと思います、特徴だと思いますので、私はそこがですね、そのコロナ禍よりむき出しになった日本の社会の負の側面、これでもかまどと叩きつけながらやっぱり胸を張って生きていこうというのを示す意味でですね、石井優也さんなりのその作品の迎え方という意味でこれすごく意義深い作品になっての間違いないと思いますし、はい、石井優也さんの新たな最高傑作、小野真知子さんの新たな代表作、そしてやっぱり日本映画、じゃあもうすでに赤色に焼かれるがコロナという事態に対してこうやってやってんだぞと、ここから先他の作品たちはどう回答していくのか、もはやこうそこはないことにしながらのみたいなとも言えない、その前の時代っていうのを懐かしがってるだけでももはや済まされない、そういう突きつけ方をしてくる、非常に好き嫌いは別にしたところでもやっぱり重要な一作になってるのは間違いないと思います。ぜひぜひ劇場で落ちてください。
では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。
はい、来週6月18日にウォッチする作品7候補、発表いたします。まず最初の候補はこちら、漁港のニコちゃん、ね、渡辺歩監督最新作ですからね、うん、続いてはこちらミスターノーバディ、3つ目はこちら逃げた女、4つ目はこちらルローニケンシン最終章ザ・ビギニング、5つ目はこちらトゥルーノース、6つ目はこちら明日の食卓、そして最後の候補はリスナー、メールです、カプセルです。ラジオネームフランスパン、先週のリスナーガチャで外れてしまいましたが、アメリカンユートピアを改めて推したいです。本当に今年ベスト級です。つながりが大きなテーマになっている本作、スパイクリーのアプローチも手伝い、人種差別問題に対する眼差しからのメッセージが大きいですが、コロナや東京オリンピックなどさまざまな社会問題がある今の日本で見るにも大きな意味があると思います。これ、すごい、いろんな方から大絶賛メール、あとマネージャー長内さんも大絶賛、しかもみんな、トーキングヘッズとか全く思い入れなくても大絶賛、はい、ということでレッツガチャタイム見て、アメリカンユートピア
出るな、リスナーコイおーし、リスナーカプセル、アメリカンユートピア、あ
ぶねー、ちょっと今週絶望的なね、気分になったんで、一方ではねどういうことになってんのか、はい、ね、いきたいと思います。ということでアメリカンユートピア、もう見たという方からの感想をお待ちしております。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、あと私ね、この映画を評論してみたいなのを募集しております。そちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、現金プレイ2000円を、採用された方にはプレゼントしております。番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますので、そちらもご参照いただければと思います。アメリカンユートピア、先ほどメールに言いましたけど、舞台芸術、身体表現のある種の到達点とも思える作品なので、ちなみにデビッド・バーンはそのトーキングヘッズとして、うん、ストップメイキングセンスっていう、とにかくこれもライブ映画のもう金字塔中の金字塔をやってるんで、さらにかっていう、
ね、楽しみな。エーション
アフターシックスジャンクション、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。